皆さんこんにちは、大西と申します、所属は豆堂ですけどちょっと前まで違ってました。知ってる人は知ってますねということで、今から始めるテストの話なんですけども、先ほどまではいかにですね品質の良いソフトウェアを作るかという話を、注力してたんですけど、これからはですねいかに、皆さんが一生懸命作り上げたソフトウェアをいじめ抜くかといういじめっ子の視点をですね今回身につけてもらおうかなというふうに思っています。でいじめっ子の視点を身につけるのはどうなのかというところで、アジェンダですけども、最初にですね、私ずっとテストばっかりやってきた、テスト屋さんですよ、特に言う。でそこから見たリアルタイムシステムというところで、特徴をちょっと話したいなと思います。で次にですね、並行処理と割り込み処理における不具合の特性ということで、先ほどもですねソフトウェアをいじめるっていう観点を言ったんですけども、じゃあどういう観点でソフトウェアを特に組み込み系で特徴的な並行処理と割り込み処理に着目していじめればいいのかという話をしてみたいと思います。その次にモデルベースでテスト設計するときはどういうことを気をつければいいのかという話をしたいと思います。でその次に私の過去のテスト経験からテストにおけるポイントみたいな話をしまして、最後にですね他のプラクティスからというところでテストで有名な本当に有名なバイザー博士のちょっとお話をですね挙げたいと思います。で今回ですね、実は私事前に参加者調べさせていただくと、前回私が喋った内容を受けられた方がいるかと思うんですけども、その方はですね新しいネタがですね1個だけこのモデルベースのテスト設計っていうのが入っていますので、それで勘弁してください。多分ですね話す内容ですねちょこまかちょこまかと細かいところ違うと思います。ほとんどの人が初めてだということで安心して話させてもらいたいと思います。では、ゴールですけども、今日のゴールはリアルタイムシステムの特徴である並行処理と割り込み処理、ちょっとここのところに、マニアックなところでちょっと着目して不具合の特性を少し話していきます。でですね、どっちか下の方が大事で、組み込みシステムをテストするときにどんな観点でどんな工夫をしながらテストをしていけば、いじめっ子のテストができるか、そんな話をしていきたいと思います。では最初にテスト屋さんから見たリアルタイムシステムの特徴という話をですねつらつらっとしていきます。まず、リアルタイムのテストしなさいと言われて一番最初に思うのはテスト屋からすればですけども面倒なんですね。なんで面倒かというと面倒な不具合が多いからなんです。で面倒な不具合ってどんなものかというと、まず再現性が低かったり、何回もやっても出なかったりだとか、テストやってる間に一度しか発生しないような不具合がたまにあります。他にもですね、再現そのものが、複雑で難しいっていう話ですとか、微妙なタイミング、この微妙っていうのもまた後で話すんですけど、微妙なタイミングでしか発生しない問題があったり、なかなかですね、再現させるためにもセットアップそのものに手間がかかるなんてものもあります。他にもですね、シナリオがめんどくさかって、ですね、A と B と C の条件があって、その後に割り込みをかませてどうのこうのっていうのがですね、再現させるためにいっぱい複雑なシナリオがあるようなものがあったりとか、同じく発生させるための前提条件っていうのがたくさんあったりとっていうのが結構皆さんの現場の中でもあるんじゃないでしょうか。でそんなことだからデバッグするのにもなかなかどうして時間かかっちゃうんですね。再現させるのに手間かかるんだと、それは当然デバッグするにも時間かかるわなっていうところなんですけども、でそのための環境がなかなか整備されてないよとか、あとですね、今回話で出たかどうかわからないんですけど、知能交渉メガエレソフトの話を誰がしたかどうか知らないんですけども、なかなかですねソフト屋さんっていうのがハード屋さんがいると、ソフトとハードに絡むような不具合っていうのはソフト屋さんで全部調べなきゃいけないっていう文化を持っている組織がまだまだあるような感じで、全部自分で調べなきゃいけないのかよなんていう内容を聞くこともよくあります。で次にテスト屋からするとそんないろいろ複雑だったりするんで、そもそもですねテスト項目作るのがめんどくさいんです。でなぜめんどくさいかというと、タイミングを考慮しなきゃいけない、いろんなタイミングがあるよとか、割り込み処理っていうの、割り込みっていうのはどのタイミングで入ってくるのかわからないので、じゃあどのタイミングのテスト項目作ればいいのっていうのが、組み合わせがいっぱいになって発散しちゃうんですね。でそこのところを絞るのがまずめんどくさいっていうのがあります。で同じく割り込みじゃないんですけど、並行処理でタスク ABC っていうやってるタスクはプロセスが動いてて同じなんだけど、プロセス一緒なんだけどいっぱい走ってるんで、その組み合わせを考えるともうどうにもこうにもならないっていうようなパターンですとか、 状態性表がぐわっと、例えば携帯電話なんかもその例なんですけども、状態性表を見るだけでクラクラしてくるような、場合があります。そういったやつだとかデシジョンテーブルを見た瞬間にですね、まずテストの組み合わせを考えるともういい加減嫌になってくるっていうのがよくあります。でテスト屋さんっていうのは、まあ、テスト屋さんに限らずテスト項目を設計するときってだいたいここにあるような状態線表だとか図だとかっていうのを使っていくんですけども、だいたいこれそのものがですね曖昧だったりいい加減だったりするんで、そこからまたテスト項目を起こすのがめんどくさいよっていうところもあります。で、まあ、デバッグもめんどくさいとかもあるんですけども、じゃあそこでテストの実際の目的である不具合が見つけられた時の原因究明っていうのがなかなかしにくいんですね。でなぜかというと、テスト実施そのものを誰かにお願いしてねっていうのはなかなか組み込み、特にドメイン領域で何か専門のものになってくるたびにですね簡単にできません。例えばですね、アイス使わなきゃいけないとかなんだとかっていうような条件がある場合は素人でテストそのものができないんですね。ですので、素人がテストできないということは素人が原因究明することももちろんできないっていう話があります。で先ほども出ましたけども、テスト環境をセットアップするのが一苦労なんで、原因究明することもですねなかなかそこにたどり着かないですとか、ですね、例えば通信モジュールとかそういうものを積んでいるようなもの場合は、製品の知識もしくはその仕様だけではなくて、例えば RFC でも TCPIP でもいいんですけども、OS とかプロトコルの仕組みを知ってないと不具合そのものに気がつかない場合っていうのもあります。仕様書自体が合っていたとしても、じゃあ仕様書に準じているスタンダードと動きと整合性が取れてないなんてことがあった場合でも、そもそも知ってなきゃわからないっていうこともあります。で他にもですね、タイミングの問題だとかっていうことになった場合は、仕様書のよく言われる行間に書かれているような暗黙の仕様なんていうことはなかなか素人だと見分けがつかないんですね。でつかない結果、とりあえず、まあ、1、2年生の新人にテストやらしておいて、結果として不具合が漏れたまま出荷されたりとか、もしくは出荷直前に見つかったりなんて、よく聞くような不幸な話に陥ったりします。ということで、本来テスト屋さんって一生懸命テスト対象を叩いてバグ出さなきゃいけないんですけども、なかなかどうして打ち出の小筒のように不具合が出てこないっていうのが実情なんじゃないかなというふうに思います。ですので、今までの話を簡単にまとめると、テストするっていうのはなんかすごいコストかかるし、すなわち工数がかかるよなっていう、工数かかるし、本当は手を動かすだけの仕事だったら新人にやらせないんだけど、実際新人にやらせてみると、バグを見つけきれないと、結果として、テストを新人にやらせたとしたとしても、その後中堅の人間がフォローしてあげなきゃいけないという話になったりします。またテストツール、さっき出たアイスもそうですけども、ツールとかもしくは技法っていう技法もあるんですよ。そういった技法が欠かせないっていう話になってきます。ということで、この辺をですね、もう少し突っ込んでリアルタイムシステムっていうところを軸にしたお話をこれから少し、していきたいと思います。この辺りはですね、実は午前中の北村さんの話も出たんで、おさらいも兼ねてということで聞いてください。並行処理と割り込み処理における不具合の特性ということで、まず並行処理を、中心に見ていきたいと思います。並行処理の不具合の特性として3つあります。一つは計算誤り、もう一つは通信誤り、そして同期誤り、この3つがあります。で、計算誤りなんか別にこれ並行処理でなくても起こり得ます。逐次的に実行されるプログラム単位内で発生する誤りということで、通常のプログラム内の処理の誤りということで、これは並行処理に限った話じゃありません。また通信誤りっていうのは、モジュールが2つあったとして、そのピアトゥーピアでやっているインターフェースに関わってくるようなところで行う誤りですね。ここではプログラムの2つのプロセス間でのデータの受け渡しで、発生する誤りというふうに考えています。で、次の3つ目、これは同期誤りというやつですね。同期切れじゃないですよ、まだ寝てる人いませんよね、大丈夫ですね。はい同期誤りということで、ここを少し突っ込んで説明していきますけども、これも3つありますと。安全性の破壊誤りと生存性の破壊誤り、公平性の破壊誤りっていう3つがあります。ではどういうものか見ていきましょう。1つ目、安全性の破壊誤り、読むと、並行処理プログラムのプロセス間で利用される資源リソースの操作の相互排除の失敗によってデータの一貫性を失われる、 硬いですね。これ論文の定義から引っ張ってきているので非常に硬いです。で例で言うと少し分かりやすくなります。プロセス A とプロセス B という2つのプロセスがあって、 A はファイルのある変数に1加えて、 B も同じように変数に1加えるというプロセスがあったとします。でこれ普通にシーケンシャルに流れていけば、プロセス A とプロセス B が動いていけば2つなんですね、インクリメントされていって。だがこれが両方いっぺんに動いちゃうと、同じ変ファイル操作やってるんで1しか増えないなんていうような不具合があった場合、これ安全性の破壊やむっていうふうに言います。もう一つ、生存性の破壊誤りということで、これはデッドロックで、これが北村さんのところの講座でいっぱい出た話なんですけども、よくある例として覚えていってほしいのは、これ哲学者の食事問題っていうのが、これよく語られるんで、知らない人がいたら覚えていってほしいんですけども、ご飯を哲学者が4人で食べようとしています。真ん中にあるおでんはなぜかというと、私ですね、昨日と一昨日の晩ご飯がおでんだったんで、おでんにしてみました。よくおでん食べれるんで、この時期ねから。おでんなんですけども、おでんを食べようとするときに、本当は箸なんですけど、話を分かりやすくするためにフォークで勘弁してください。ですね、フォークが1人2つ同時に取らないとご飯が食べられないとします。ですると、たまたま4人席座ってるところでフォーク4つあって、1人が1本ずつ取っちゃうと2本目取れないんで、ご飯食べられなくなっちゃうよって、これがデッドロックを一番分かりやすく示した例として有名な哲学者の食事問題ということなんで、デッドロック何って後輩から聞かれた時に、この例使ってここのおでん変えていいです、自分の好きなものに変えてもらって説明してあげてください。これがデッドロックの典型的な例です。でデッド、死んじゃうね、生存性、生存性でした。次にですね、公平性の破壊誤りということで、これはデッドに対してライブロックって言われます。でライブロックでもこれ有名な例があって、リーダーライター問題っていうのがあります。でリーダーさんとライターさんがいて、リーダーは読み出しで、ライターさんは書き込みなんですけども、ライターは誰も読み出していない時だけ書き込みですね。でその時リーダーがライターが書き込みしていなければいつでも読み出せるっていう条件があったとします。でこの時にですね、リーダーが一生懸命次々次々読み出ししてると、ライター待ってるんで、ずっと待ちの状態で続いて身動き取れなくなりますっていうような状態をライブロックっていうふうに言います。っていうところで、並行処理でよく見られる問題っていうところで3つ挙げました。戻りますけども、安全性と生存性と公平性の破壊誤り、3つがありましたと。典型的なリアルタイムシステムの不具合の特徴です。で次、並行処理の話しましたので、割り込み処理の話をしたいと思います。割り込み処理の不具合の特性としては、最初に割り込み処理ルーチンのメモリアドレスの復元または更新の失敗というところで、割り込みが起こったことによってメモリの操作、開票を忘れたりとかっていうところの問題がよくあります。また、古いアドレスに戻ってしまったりだとか、書き込みが失敗したりとかっていうのが典型的に見られる問題です。他にも割り込みの禁止解除によるエラーということで、いつまで経っても禁止のままで、他の人が書き込みに行こうとすると書き込みに行けなくてタスクが折っちゃうとかっていうような不具合ですとか、解除のタイミングが早すぎてデータが上書きされちゃうというのもここの不具合に入っちゃいます。また割り込み後の処理再開時の不正動作としては、割り込み処理前の状態が復元ちゃんとできないよと、本当はどっかでテンプラでデータ持ってきて、そこをもう一回見に行って復元しなきゃいけないんだけど復元できないっていうお話ですとか、割り込み処理中に なされるべき更新がされていないということで、今度は保持しているんじゃなくて、どこかでカウントアップとかっていう形で更新しなきゃいけないのを、更新したデータをちゃんと引っ張ってこれないというような不具合っていうのが割り込みの時に結構起きたりしますっていうような話をですね、いろいろと本に書いてるのかなとも思うんですけども、実は今回引っ張ってきた例っていうのはアカデミックな研究事例を引っ張ってきてます。でなぜわざわざアカデミックな研究事例を引っ張ってきているかというと、なかなかですね、現場で一線でやっているとアカデミックな事例とか研究論文なんていうのは役に立たないとか、なかなか読みづらいなっていう印象を持つ人も多いと思うんですけども、たまにですね、調べてみると、テストのヒントになったり現場で使えそうなものがあるんで、そういったものも、探してみればあるよっていう事例としてここで引っ張ってきました。でここで紹介している、割り込みの不具合の特性だとか並行処理の不具合の特性っていうのは、古川先生、これ香川大学の先生で、片山先生っていうのは宮崎大学の先生とかがまとめられている論文の中から引っ張ってきました。でこの絵は何かというと、 並行処理の不具合を探すためのテストケースの上げ方ということで、この論文の中で書かれているんですけども、それぞれ先ほどの哲学者の問題でいうと、哲学者の動きと、フォークですね、使われるフォークの動きっていうのを、逐次的な処理として表現してあげて、でテストケースはどこから見つけるのかというと、蓄積的な処理が並行処理と動く中で必ずこの横線ですね、強調するようなパスがありますよと。これ縦のパスがあって、横でもインターフェース的に横のパスがあるんだけど、テストケースはここを狙ってやればかなり重点的に不具合を抽出することができるっていうようなことを書いてる論文なんですけども、これコパスとか強調路とかって言うんですけども、っていうようなことを一生懸命学生の先生とかも考えたりするんで、たまにですねテスト項目を抽出するときのヒントが欲しいなっていうときは、そういった、リソースを見てみるのも手かもしれませんっていう紹介でした。では話をちょっと変えますね。ここまでは、リアルタイムシステムにおける不具合の特性として、並行処理と割り込み処理の不具合の特性を話したんですけれども、次は最近よく流行りで皆さんも使われていると思うんですけど、 UML だとかっていうようなモデリングをベースにした、モデルベースで使用があった場合、そこからテスト項目を起こしていくときの問題だとか観点という話を少ししてみたいと思います。まずテスト設計において従来の行動化の頃と気をつける点というのは、実は私はさほど変わってないなと思います。でなぜかというと、行動化にしろ UML っていうか O にしろ、どちらにしてもモデルっていうのはある特定の、断面を捉えているだけに過ぎないんですね。でそれは捉え方の違いであって、じゃあそこからテストをどう抽出するかっていう観点はあまり変わらないんじゃないかって思ってます。で、そういったモデルなんですけども、モデルが完璧だったら、まあテスト項目も結構きれいに出てくるとは思うんですけども、そうじゃないところにモデルをベースにしたテスト設計のミソがあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ですのでモデルを信じきってテスト設計するしてる人も、ものの設計実装の設計してる人もいないとは思うんですけども、テストも同様にあまりモデルばっかり信じてると危険だよっていう話をちょっとしてみたいなと思います。でその簡単な例をしたいと思います。これはですね、コピー機の動きをですね、状態遷移図にしてみた例です。で状態があって、イベント矢印のイベントがあってよく見られるやつですね。でこれはもうよくあるやつで、最初にウォーミングの状態があって、準備段階に温まったらなって、で何か問題があったらエラーになって、問題がなければコピーができますよっていうような簡単な状態遷移図です。でこの簡単な状態遷移図を状態遷移表の方に落としてみたいと思います。お？皆さんのお手元の方はありますよね。おかしいですね。これバグですね。なぜバグが起きたのか僕は分かりません。ですね、皆さんにある方で話すと、そこにあるのが、状態遷移表に落としたところなんですけども、空白があるところが2箇所あると思います。でこの空白はなぜできたのかというと、先ほどの状態遷移図をそのまま状態遷移表に落としちゃうと空白になっちゃいます。これは定義されてないからなんですね。つまりですね、状態遷移図っていう一つのモデルを表っていうものに置き換えただけでですね、その穴が見えてくることがあります。ですので同じモデルを表現変え方だけでもですね、不具合が見つかるということで、モデルそのまま信じちゃうとですねいけないよということと、モデルで定義されてないところっていうのは往々にして実装でも不具合が起きますよっていうのがこの例です。ですので、ですね、これテストだけの話じゃないんですけども、モデルを使って何か実装する場合には、もし余裕があるんだったら、モデルをですね、違うモデル、自分が得意なモデルでもいいです、絵を置き換えてみてください。するとですね、そこのもともとモデルで書かれたアラだとか、不具合だとか、もしくは、抜けとかですね、漏れとかって言われるものは見つかると思いますので、ぜひやってみてくださいということが一つの見方と、もう一つはですね、せっかく UML の絵があるんで別の見方なんですけども、よくモデル化するときに、モデル化分かりやすくやるために分割してモデル化する場合があります。でこの例だと、これはですね、何か動作があって、動作をしている間にカウントをしているようなモデルがあったとするんですけども、モデル化して実装する上においてはモジュール分割という形で、これ意味があるのかもしれないんですね。 意味があるというか有用だったとしましょう。2つはモデル化していることは意味があって有用。なぜならばこのカウンティングの方のモデルの方は実は他のモジュールから、流用っていうか、見てて他のモジュールも使えるようなやつだった、共通のモジュールだったとするならば、これはこれで意味はあるんですね、設計上は。ただテストをする夢で、これをモデルを別々に見てる、別々に定義されてるから別々にテストすることに意味があるのかどうか、不具合を見つけやすいのかどうかというと、これはちょっと話が変わってきます。というのもこの2つ丸で囲んでこうつっついてるところ見てもらうと分かるんですけども、タイマー、タイムアウト、これタイムアウトというイベントがタイマーで発生したときに何か次のアクションに移るっていうような書き方なんですけど、まあ書き方ともあれ、それぞれのイベントっていうのはモジュール間ごとにこう重なってるところがありますよね。何かというと、これは一連の動きを2つのモジュールでなしてるんですね。ということはテストするときっていうのは実は両方の動きっていうのを確認しなきゃいけないはずなんですよね。別々に確認するんじゃなくて両方同時に動いてるんで、この動きがあってる間にじゃあちゃんとカウントが、カウンターがカウントアップされてるか、もしくはカウントダウンかもしれないんですけども、そういった処理がされてるかどうかということを確認しなきゃいけないんですね。だとするならばこの2つのモデルをテストする側の人間が1つのモデルに書き換えてやることによって抜け漏れがないテスト項目っていうのを作ることができるはずなんです。でこれだけだと分割してるんで、どれぐらい状態遷移の組み合わせだとか動きの状態遷移でいうパスがあるかどうかわからないんですけども、モデル一つのモデルにしちゃえばどれだけのパスがあるのか、状態遷移の動きがあるのかってわかるので、テストする上においては実はこの場合はモデル一つのモデルにしてやった方が、ステートチャート図にしてやった方が全然テストしやすいというような例なんです。ということで実装上モデルとして分割することは意味があったとしても、ひょっとしたらテスト項目として、考えた場合には分けてテストすることは逆に不効率で不具合を漏らす可能性もあるんで、そういった時っていうのはひょっとしたらモデルを一つにくっつけちゃった方がいいのかもしれないという場合もありますので、モデルをベースにテスト設計をするときは、よくよくそのモデルっていうのが分割されてたりした場合は組み合わせた方がいいのかどうかっていうことも含めてテスト設計を考えてみてください。ということでちょっとまとめますと、一つのモデルを一つのテスト項目にする必要は全然ありませんよっていうことです。で、テスト項目の流度っていうのと先ほど言ったようなモデルの流度っていうのは別物なので、この辺は分けて考えていきましょうと。また、代替や例外、ユースケースなんかでそこからテスト項目を分ける場合は分けてやってもいいですし、またよくあるのは代替や例外ケースをモデルから抽出できないという場合はあるんですね。それはもともとのモデルっていうものに欠陥がある場合もありますので、何か違うケースを考えるときに考えられないんだったら元のケースに問題、モデルに問題がないかっていうのをちょっと振り返ってみてください。それからですね、モデルを組み合わせて機能を理解するっていうことも大事です。でよくですね、状態遷移だったら状態遷移だけ、ディシジョンテーブルだったらディシジョンテーブルだけ、もしくは DFD だったら DFD だけで、仕様を理解しようとしている場合もあるんですけども、テストケースを考える場合においては、その仕様そのもののすべてのコンテキストって言い方は難しいんで、すべての材料を使ってですね、例えばシーケンスというケースがありましたっていうんだったら、その2つの材料を使ってですね、どんなテストケースが考えられるのかっていうのを考えてみてください。もしくはないのであれば、ちょっと自分で手書きで自分で分かりやすいような形にモデルを書いてみてください。すると元々のモデルの欠陥というのが見えてくることが往々にしてあります。次にですね、複雑なモデルをシンプルに変換してもいい。先ほどはモデルをガチャンコしましょう、くっつけましょうというお話だったんですけども、あまりにも複雑なモデルだった場合は、整理するために分けてやってもいいという場合もあります。ということでですね、テスト項目をするときは抜け漏れがないように、くっつけて、モデルをくっつけてやったり分けてみたりしてテスト項目を、作ってみてください。重要な点は一番下に書いたんですけども、モデルっていうのは書き方が重要なんじゃなくて、そのモデルで何を表現しようとしているのかということが大事なので、モデルそのものを理解ができない限りはテスト項目だって妥当性のあるテスト項目っていうのは絶対に作ることができません。でモデルが理解しにくいっていうのは大体ですね、モデルを読んでる皆さんが悪いんじゃなくて、モデル作った人間の方がきっと悪いことが多いんで、そういった時はモデルに欠陥がある場合もありますので、ちゃんとレビューしてあげて、モデルを作った人たちにフィードバックするっていうのもいいと思います。 ていうところでモデルのお話でした。次にですね、過去のテスト経験からこんなところを組み込み系のテストで気をつければいいのかなっていうようなヒントですね、いくつか話していきたいと思います。で、私ですね、さっきから組み込みの話してるんですけど、実はもともとは出身組み込みのテストをしてたわけじゃないんですね。で、電力会社に納めるような、よくですねプロコンプロコンというプロセス制御の方のもともと畑にいたんですけども、エンタープライズ系とはちょっと違うんですけど、大きなコンピューターがあって、古い人には例えばですねデータログよりもちょっと後のシステムとか、よく FA とか鉄やってる人なんかプロコンって言ったらすぐ分かるんですけども、そういったシステムをやってたんですけども、組み込みを見た時にあまり違和感は感じなかったんですね。で、これなぜかというと、もともとですね昔の頃って言っても、ここ結構コンピューターの歴史知ってる方もいらっしゃる顔ぶれなのでちょっとほっとしてるんですけども、もともと大きなコンピューターって言ったってメモリーも大したことなくて、で動作も制約がいっぱいあったりとかして、今の組み込み機器よりも全然クロックも遅いし制約もいっぱいあってっていうような時代だったので、直接またソフトウェアでハードウェア制御したりっていうのは当たり前の時代で、 OS なんかもまだまだ整備されてなくてっていうところがあるんで、あまり違和感がないんですね。そういったところでどういった共通点があるかなって考えてみたんですけども、まずリアルタイム性が要求されるようなシステムは僕はやってたんだなっていう気がついたんですね。他にもハードとの組み合わせ抜きにはテストができないようなシステムでした。下にあるように外部インターフェースがあって、ね、プロセスのインターフェースがあって、それで CPU を動かしていると。これ大きさ、物理的な大きさですね、こんなでっかい筐体相手にしているのか、それともこんなちっちゃい筐体、ただ今最新のこのちっちゃい筐体のやってることは全然複雑だったりするんですけども、インターフェース的に分解してばらしてみると似たようなことやってるのかなっていうところで、実際組み込み機器のテストの話なんかも聞いたり、日々コンサルとかやってる中でも、テストの観点という意味ではそんなに違う、もちろんですねドメインごとの違いっていうのは気にしなきゃいけないんですけども、違いがないのかなっていうようなところを感じています。ではそんな中でですね、どんなテストの工夫があり得るのかっていうのを少し話したいと思います。まず先ほど話したような割り込みやタイミングに関わるようなものっていうので、一つ例を挙げたいと思います。例えばですね、運転モードっていうのがモードを持っているような、動きのモードを持っているようなシステムがあったとします。でこの場合は運転から待機、もしくは停止から運転で、待機から停止って動くような、でもしくは停止から試験、こんな動きをするようなシステムっていうか、ものがあったとしましょう。でこの場合のテストのポイントなんですけども、どういったところをいじくってやれば不具合がよく見つかったのか、もしくは見つかるのかっていう話なんですけども、以降話すのはよく見つかったよってケースなんですけども、モードの遷移中に何かイベントを起こしてやると、で、遷移中で一生懸命処理がガリガリガリガリ動いているときに、別の割り込みを作ってやるっていうケースなんですけども、ハード処理で弾くような割り込みっていうのは、抜けてるときにやる。例えばですね、リレーシーケンスでもともと弾くようなハードウェアの処理が入っているのであれば、これはもう多分いくつか抜き取りでやればいいと思うんですね。でソフトの処理で弾くっていう場合は結構ポイントで、だいたい一通りの組み合わせやらないと不具合漏れちゃうというのは僕の経験から思います。で漏れないためによく状態遷移表っていうやつ、先ほどの例ですね、あれを使ってます。またある割り込み終了直後に別の割り込みを起こすケースということで、割り込みがポーンポーンと起こってて、これを単発で起こしている時っていうのはうまく動いてるんですね。その割り込みが連続して割り込みの何かの処理がこう終わったよっていう時に、またすぐに突っ込んでやると、連続して突っ込んでやると不具合っていうのがよく起きたりします。またですね、ここにも書いてるんですけど、もともとのテスト対象となる処理のモード遷移、この場合はモード遷移なんですけど、その処理が全て終わったタイミングじゃなくて途中のタイミングですね、モード確率って表示をするときっていうのは、実はですねシステムによるんですけども、だいたい終わったところで表示処理に入る場合もあるんですけども、そこの端境ですね、ちょうど移行期間のところにポンと割り込み入れてやると落ちちゃうなんていうこともよくあります。であとポイントは、結合テストとかの環境で動かしている分には問題が、どんな割り込み入れてやってもちゃんと動いてるんだけども、実際にシステムとして実負荷、この場合だとここで言ってる負荷っていうのは、例えば一つのプロセッサーの中で別のタスクが動いているような、携帯電話で言うと通話中に何か別の Java アプリが動いているとか、そういった形でもいいんですけども、別の処理が動いていて 負荷がそれなりにかかっている状態だと起きる問題とか、リソースが使われている状態だったら起きる問題っていうのもありますので、そういったところもついてみればいいでしょうっていうのがあります。とはいえですね、割り込みとか、先ほどもずっと言ってるんですけど、割り込みとか並行処理でテストケースを考えると、それだけでですね、テストケースを発散するんで、発散しないようにどんなことをやってたのかっていうのを少し紹介したいと思います。まずですね、言葉で書いてないんですけど、よく使うのはドメイン分析とか境界値分析っていうようなテスト技法を使うんですけども、それをですね、言葉で説明して、ここですね、例えばですね、ここに異常を表示するような処理があったとします。で、異常を表示するにもよくよく見てみると、重故障とか中故障とか軽故障に分かれてたりとかですね、これ赤で書いてるのが例えば重故障だったとします。で、下が中故障軽故障みたいな感じになったとしますね。で、その場合はひょっとしたら重故障中故障軽故障っていう組み合わせでやると、組み合わせの中で処理的には重故障も軽故障も中故障も全てどの項目を上げようが処理的には一緒の場合だったら、じゃあ重故障の中からこれをピックアップしテストしましょうとか、これをピックアップしてやりましょうというようなことができます。で、そうではなくて、故障が起きたシステムっていうか、その範囲ですね、範囲ごとによって処理が変わるのであれば、例えばここである例だと、システム内インターフェース部多システムっていうことで、各それぞれからこう異常を検出して出すっていうような処理が分かれている場合だったら、それぞれこの場合だったら10だろうが K だろうが中だろうが一つの処理の中では変わらないという場合だったら、その中ピックアップしてやるっていうように、どこをこう処理的に回しているのかっていうか、注視しているのかっていうところをピックアップして、ドメインを切ってやるっていうようなやり方がテスト項目を減らすときによく使います。ただし、やみくもにテスト項目を減らしちゃうと、当然のことながら、不具合漏れちゃいますんで、処理を知っててテスト項目をするようになるならば、結構効果的に切ることができますっていうような例ですね。で、次に並行処理なんですけども、これもですね、組み立てを考えると、たくさん全て大変なんですけども、大事なことはですね、意外と並行処理なので複雑なので、とっととですね、つなげてテスト動作確認テストをしたいっていう場合があるんですけど、そこはぐっとこらえて、まずはプロトコルの処理なんかの場合はピアトゥーピアで、一つのこの場合だったらノードの中でですね、正常に動くことっていうことをまず検証してください。ここで徹底的にバグ潰しをしました、ここでも徹底的にバグ潰した、で、最後にこのノード C でもバグ潰したということで、一つ一つ独立して不具合がないよっていうのを単体レベルで押さえておかないと、とっとと結合いっても問題が起きます。どんな問題かというと、並行してもしくは結合して動かしたから起きた問題なのか、それともこいつがもともと不具合があって起きた問題なのかっていうのがごちゃごちゃになって、不具合のこれ分析がですね、できなくなっちゃうからなんですね。できたとしても時間がかかったりだとかしますんで、そんなことするぐらいだったら、とりあえずはそれぞれのエンティティの妥当性っていうのをチェックしておいて、この中では正常だよなっていうことを安心、分かっていれば安心して結合テストできますので、必ずこの順序を守ることはお勧めします。その上で並行処理に関しては、最低限ですね、プロトコルが使っているのではプロトコル上で規定されているシーケンスだとかタイマーっていうのは、動いていることっていうのは最低限っていうところで一通り検証できるように組み合わせを考えてください。といっても、それはもともとシーケンスがあったり、パラメーターにしてもパラメーターやタイマーチも全部の値入れろって言ってるんじゃなくて、先ほどのドメイン分割の話がありますので、一番上の値、一番下の値とかって狙うところの値っていうのを決めてあげて、テストすればいいっていう話です。で、これが、タイマーやパラメーターの識位置を狙ったテストっていう意味になります。ということで、検証範囲の絞り込みを必ずしておかないと、例えば、ここでいう検証範囲っていうのは、なぜわざわざこの OSI の7階層モデルなんていう古臭いモデルが出てきたかというと、例えばこのそれぞれのノードっていうのはアプリケーションレイヤーまで含めてデータのやり取りをしている場合に、いっぺんにそれぞれのプロトコルレベルのテストをしようなんていうことは、これ非現実的なんですね。で、それぞれ、じゃあ例えばノード C とノード B においては、ネットワークレベルまで テストをしておいて、ここで妥当性が確認されたら、この段階でそれよりも上のレイヤーのテストをしましょうみたいな切り方をするっていう形で、それぞれプロトコルレイヤーもそうなんですけど、まとめてテストをするにあげて、どこまで層を切ってやってテストをすべきなのかっていうのを考えていかないと、効果的なテストもできませんし、また不具合というのが漏れたりしますっていうことを言いたくて、この絵を入れてみました。で、実際ですね、並行だとか処理がいっぱいある場合っていうのは、一個一個の処理が妥当だってもですね、不具合が起こり得るっていう例を挙げたくて、ちょっとこれ一例挙げました。で、これはもうそろそろ時効だからいいかな、某携帯電話で実際に起こった問題なんですね。で、某携帯電話の工場から出たじゃなくて、商用で皆さんが使っている携帯電話で起きたような問題なんですけども、あまりにも生々しすぎるんで、この辺の装置名を変えてるんですけども、メールが飛んできましたと。メールが飛んできた時にメッセージがですね、端末の2つの端末に1つの基地局から流したいっていう時の話なんですけども、まず1つ目のメッセージを1つ目の携帯電話の方に飛ばしたとします。で、これアックが返ってこなかったとします。で、ただしこの基地局っていうのはおバカさんで、最初のページからアック返ってこないことには次のページに対する信号を、次の端末に飛ばせないっていうような作りになってました。で、ハードコーディングで 5.2 秒ごとに回るようになってましたと。たまたまギリギリのタイミングでこう帰ってこなかったんで、次の信号を飛ばしに入ったんですけど、タイマーの設定がこちらですね。もともと信号を流した方から見るとタイムアウトの時間なので、タイムアウトと検出しましたと。で、これそれぞれの動きっていうのは正しいんですね。正しいんだけども、ここのチューニング値っていうのはたまたま18秒になってたんで、結果として同じメッセージが再送されましたと。で、これがレアケースであれば全然問題ではなかったのかもしれません。ただし、こういったことっていうのが頻繁に起きるので、頻繁に同じメールが2つ立て続けに起きるっていう問題が、まあ、この場合だったらだいたい20秒後ぐらいに立て続けに起きるっていう問題が発生して、結構問題になったっていうこれ事例なんですけども、それぞれの処理を見てみると全然問題ないんですね、この通り。で、問題ないし、いじりようがないようなところだったりするんですけども、システム全体を通して見た場合には、問題が起こり得るということで、こういったことを実はですね、ちゃんと予見してテスト項目にしようと思って、これできたはずなんですけども、このケースまで予見できなかったというところで、大事なポイントとしては、実際に、自分のテスト対象の機器っていうのが出荷された後に、どういった使われ方、使い方をされるのかっていうのを想像できなかったら、こういった組み合わせの不具合って見つからないんですね。ですので、常にですね、エンドユーザーがどういった使い方をするのかだとか、コンシューマー機器でなくても、実際にフィールドでどういった使い方をしているのかということは、必ず、下流のテスト、よく言われる下流のテストをする人たちっていうのは知っておいて、テスト項目をしないと痛い目に遭うよっていう事例でした。で、ですね、次の例ですけども、最初の方にテスト環境をセットアップするのが大変だっていうお話をしたので、言いっぱなしは悪いんで、ちょっとセットアップしやすくするためのヒント、ポイントっていうのをお話したいと思います。まずですね、できるだけ事前にバックアップを取っておきましょう。で、事前にバックアップを取っておくことと、あとはできれば世代管理みたいなこともやっておくといいのかもしれませんね。で、当たり前のようなことがこう並んでるかもしれないんですけども、なかなか当たり前のことっていうのが整理できてないとできないんですね。で、そのために、これ書いてからでいいんですけども、ここに上がってるようなことっていうのは、じゃあ自分のノウハウの中にあるのかないのか、あるんだったらちゃんと整理して、自分が整理できてるのか、後輩に整理でして伝えてるのかっていうのをちょっとチェックするための材料としても使ってください。で、他にも読んでいくと、物理的な組み替えをするんだったら、組み替えっていうのは単純にケーブルの抜きサイズとかつなぎ合わせをするんだったら、そこに名前シールなどを貼り、構成変更が容易にできるようにしておく。これはですね、こう書き方難しく書いてるかもしれないですけど、引っ越しするときを想像してみてください。引っ越しするときって男性の仕事が、よく男性の仕事、僕もやるんですけども、ビデオとかオーディオ機器の接続っていうのを、関係なくバババッと外して、で、引っ越しした先になって、なかなかビデオが外部チャンネルが録音できないとかっていうことがあるんですけども、そんなことがないように、本当は こういった名前シールなんかっていうのはテプラでもいいんですけども貼っとけば楽になるんで、テストの時も同じような工夫をちょっとすると楽になるのかもしれませんっていう話です。またですね、皆さんが普段、開発している環境を思い浮かべてください。で、皆さんが開発されている環境っていうのはテストにと、機械にとって優しい環境なのか、人間が動作する時にとって優しい環境なのかってちょっと思い浮かべてください。で、これが人間にとって動きづらいだとか、テストをする時に、ここにプロアナがあったからプロトコルアナライダー突っ込んで、でも実機はここにあるからわざわざ確認するために行ったり来たりしなきゃいけないっていうような環境になってると、これテストが1個や2個だったらいいんですね。ただ100も200もあるようなテスト項目だったらずっとこの動きを反復横跳び運動を僕はしなきゃいけなくなるわけなんですけども、そんな風になってないかっていうのをよくよく見てみてください。もしなってるんだったらちょっとレイアウトを変えるだけでも楽になるかもしれませんねっていうのは、何も私が言ってるだけじゃなくて、これトヨタとかでやってるようなやつですね。セル方式の組み立てでよくやってるようなやつ。もう全くこれと同じように人の動きに無駄がないかっていうのをビデオなんかに撮って徹底的にチェックするんですけども、そういった感じでテストがまずしやすいかどうか、もしくはまあデバッグでもいいんですけど、しやすいかどうかっていうのを含めてですね、ちょっと自分のご自身の作業環境っていうのを見つめ直してみてください。他にもですね、その実際に物理的に動くっていうだけの話ではなくて、テストをするにおいて楽できるところはどんどんバッチ化とかオートビザーにしちゃって楽にするっていうことも考えてみてください。ただし、自動化の話は後でいいか。次にですね、シミュレーターと実機の組み合わせを固定すべきかどうかっていうのも、これもですね、いつも同じようなシミュレーターを使うべきなのか、それとも、あるテストケースの場合には組み合わせを変えなきゃいけないのかっていうこともちょっと頭を使って考えなきゃいけないときは考えてくださいねっていうことです。また意外と忘れやすいのが、これ僕が、忘れやすいだけなのかもしれないんですけども、よく壊れるものの消耗品だとか備品ですね、常に十分あるかどうかっていうのを確認しておくっていうのも大事だったりします。すいません、ですね、昔よく苦労したのはヒューズを飛ばすようなテスト、結構危険なんですけどテストをするんですけども、ヒューズが飛んでることによってアラームを出すようなテストをするんですけども、アンペアごとにヒューズ揃えておかなきゃいけないんですけども、なかなか壊れたヒューズってないんですね。で、いざテストしようとすると、あ、ないやとか、もしくはヒューズ飛ばすようなテストをするときに、あ、飛ばせないからもうダメだとか、このテストは危険だからできないやっていうようなことでテストが遅れたりするんですけども、そんなこともないように予備品も含めて十分に備品があるかっていうのを意外と忘れやすいんでチェックしてください。で、何にせよですね、先ほど言ったような話なんですけど、毎回苦労するようなものっていうのは、まあ、当たり前ですけど、いっぺんにコストをかけた方が安上がりですし、後々楽なんでそうしてみてください。で、ツールの話なんですけども、ツールベンダーいろいろといいことばっかり言います。このツールを使えばもうバッチです、御社のテスト効率は150%、いえ200%向上します、いろいろ言うんですけども、それはですね、しっかりとテストの計画段階から導入方法、使用法、運用方法を決めておいた上でツールを選定してツールを入れた場合だったら、確かに作業効率は上がるですね、多くの場合は。ただそれもなくてね、とりあえずテストが今後大変だと、今回 GUI 使ってるから、じゃあ GUI 自動化ツールっていうものを入れたら、じゃあすぐに楽になろう、楽になるだろうなんてことで安易に入れちゃうと、逆にですね、楽になるどころかツールの世話するだけで大変で、コスト上がっちゃって何やってるんだかよくわからないっていうようなこともありえます。そんなことのないように考えておかなきゃいけないということと、じゃあツールを入れるんだったらソフトウェア、ハードウェアで組み合わせのどういったところでツールを入れるべきなのかっていうところもしっかり考えてみてください。で、まあ、ありがちなのはですね、僕も自分の自身気をつけなきゃいけないんですけど、自分の趣味に恥じないで、この作りが綺麗だからとか、これがいいとかっていうものじゃなくて、自分だけじゃなくて他人が使えるものっていうのを選定するようにしましょうということと、あとですね、作った方が早いのか、買った方が安いのかっていうところを、買った後のことをメンテナンス性まで考えてやった方がいいと思います。というのも、自作のツールで、エミュレーションしたら、結構手入れるのも楽で、自分のところの製品っていうのはしょっちゅうしょっちゅう、ソースコードをいじったりとかモジュール変えたりするんで、そっちの方が柔軟に対応できるっていうのであれば、わざわざ、市販のツールを買ってきて何か テスト対象を手入れるたびにですね、こっちのスクリプトも手入れなきゃいけないなんてことをするぐらいだったら自分で作った方が早い場合もありますので、そういったところもメンテナンス性を考慮して注意してください、ね、そういってじゃあ自分で作ろうかって言った場合でも注意しなきゃいけないことがあって、まずですね、このツールを作った人っていうのは永遠にその会社にいるわけじゃきっとないので、じゃあその人がいなくなった場合、じゃあ誰がメンテナンスするのっていう話、それと、その人がいたとしてもリリースごとにどれぐらい手を入れなきゃいけないのかっていうことで、どれぐらいコストがかかるのかっていうのを事前に知っておいてください。でその上でですね、じゃあここの機能の場合はツール作った方が安く上がるんだからツール作りましょうとかっていうことをちゃんとコスト弾いた上でやらないと、後々とんでもない高数に膨れ上がる場合がよくあります。でそれからですね、いやいやそうじゃないよ、市販を買った場合の方がやっぱりいいよねっていう結論に達した場合でも、まずですね、できればできるだけ似たような製品っていうのをお試し版で取り寄せておいて、で試してみてくださいと。試した上で、あとですね、結構あり得るのがツールって言っても、ツールそのものは素晴らしくても使い方が十分にわからないと使いこなせないんですけども、その使い方を教えてくれたりするのが、そのベンダーの営業さんだったりカスタマーサポートの部門だったりするんですけど、ここがですね、最新の出来たてほやほやの外国の素晴らしいツールを導入したばかりの、ツールベンダーでサポートが充実してない場合があります。でその場合は使い方が分からずにずっと結局放置されるっていう場合もよくよくあるんで、ツールを導入する場合はツールそのものも試すのも当然なんですけど、それだけじゃなくて向こうの営業担当がどれぐらいきちんとフォローしてくれるのか、カスタマーサポートがサポートしてくれるのかっていうのも確認してください。これで痛い目に遭っているところも結構話を聞いています。次にですね、過去のテスト経験からまだ続きますね。不具合が実際に起きた時の対応の工夫なんですけども、テストの実施データを収集しやすくしておきましょうということで、これはテスト項目に書いてあることっていうのをただ単に流していって OKOK ってチェックしていくだけだと、じゃあ実際にどういった手順でテストをしたのかっていうのがですね、意外とデータ残ってなかったりします。でもしデバッグする上においてデータがないとなかなかデバッグできないというような環境であるんだったら、そのテストのための、データ収集用のツールっていうような仕組みも用意しておいた方がいいと思います。でそのために例えばですね、テスト手順を記録できるようにするために画面のキャプチャリングツールだとかログっていうのを用意しておくといいかもしれません。で Windows 系のこういったアプリケーションでしたら、知ってる方は知ってると思うんですけど、結構ですね、フリーウェアで画面のキャプチャリングツールだとかログツールっていうのは転がってますので、ベクターだとか窓の森だとかあの辺で転がってますので、そういったものを使われてもいいと思います。またですね、項目を機能をモジュール単位ごとにどういうふうにカテゴライズするのかっていうのも考えておいた方がいいと思います。っていうのも、不具合を再現させるためなんじゃなくてですね、じゃあ何か不具合が起きた時にどういった類似する不具合があるのかっていうのを調べなきゃいけないんですけども、ちゃんとカテゴライズしておけば、じゃあ他のこの機能も不具合がきっとあるんだなっていうことを整理して分かるんですけども、単純に仕様書に基づいてテストの項目をザクザクザクっと上げていくと、じゃあ類似する不具合がどこで起こるのかっていうのは見えにくい場合もありますので、そういった場合に備えてですね、あらかじめテスト項目もカテゴライズしておくと便利です。でそういった時には、当然ですね、テスト項目整理されてるんで、レグレッションテストって呼ばれてる回帰テストのテストセットを作るのにも結構便利に使えます。それからですね、テストを実際にやる前に不具合に対するリスクっていうのも整理していくといいと思います。例えばですね、リスクっていうのは、その不具合が起きた場合に別にですね、他のテスト項目に影響がなければいいんですけども、それが起きたらじゃあもう他のテストやっても意味がないやっていうぐらい重大な不具合が起きたんだったら、それガリガリデバッグしてその間ずっと待つんじゃなくて、もう一回、作った方の部門に差し戻して、もしくは自分が実際作ってるんだったら一回テストは止めといて、もう一度リファクタリングするとかっていうふうに戻った方がいい場合もありますっていうような準備を事前に考えておけばですね、すぐにそのアクションを取れますので考えておきましょうということです。またですね、テスト項目に関してもテスト項目表が1から10までバーッとありました。じゃあ順番に1、2、3、4、5って流していくんじゃなくて、だいたい作ってる本人からすればどこの 機能が複雑でどこをいじられると嫌だとか危ないなっていうのは大体分かってるはずなんで、自分がやる場合はやっぱり危ないなって自分で思ってるとこからやり始めればいいと思いますし、人がやるんだったらじゃあ危なさそうなとこはもう分かってるんでそこからやってよっていうような事前交渉をやっとけば、後で痛い目に遭うよりかは効率よく最初に危ないところを見つけてくれますので、そういったことができますので、テスト進捗に影響したリスクっていうのは工程の早期に潰しておくようにしましょうねっていう話でした。あとですね、これが最後の方かな。テスト担当をどうされてるかっていう話にちょっとしてみたいと思うんですけども、新人だけに任せちゃいけないよねっていう話を最初にしたんですけども、じゃあ自分が新人だった頃のメモを取り出して、じゃあテスト担当どう取られてなきゃいけないのかなっていうのをちょっと考えてみたんですね。すると自分っていうのは私ですね、私が十数年前に新人だった頃に、使用書やテスト項目を正しいと信じすぎるなっていうメモ自分で書いてるんですね。なぜかというと使用書そのものに結構間違いがあったり、ドキュメントが古い場合があるっていうことを書いてあって、そのためにはじゃあ、試験データ試験をしながらしっかり取れたとか、そういうノウハウを書いてるんですね。開発者しか持ってないようなデータっていうのは仲良くなって、美味しいデータそのままもらいなさいだとかっていうようなことを書いてるんですけど、この辺ってよくよく思ってみれば、ノウハウなんで知ってて当たり前なんですね。ただ知らなかったら命取りになれかねなかったり不具合を見落としたりするようなことなんですけども、これは今こう十数年前のものを見返してみたら当たり前なんですけど、当時は当たり前じゃなかったからわざわざメモを取ってるんです。ですなわち今皆さんが中級者として後輩に接してると思うんですけども、その当たり前っていうことが、当たり前として伝わってるかどうかっていうのをちょっとチェックしてみてくださいっていうことなんですね。で、その当たり前となっていることの基本っていうのを徹底的に叩き込むのが多分我々中級者以上の人間の大きな仕事の一つだと思いますので、そこを忘れちゃうと、テスト担当を育てるどころかまともなエンジニアも育てられないんじゃないかなっていうふうに思って、そんな気持ちでこの文章を入れてみました。で、ここからですね、あと残り数分っていうのが出てきたんですけども、調整時間になってて全ては説明しません。ピックアップして話していきますけども、これ書いたバイザー博士っていうのはここにもあるんですけども、誰かというとソフトウェアテスト技法だとかっていうような本があるんですけども、結構ですねテストの論理的なところでどういった観点でテストをしなきゃいけないっていうのをしっかりと研究したり本にまとめられているテストの世界では結構有名なボーリス・バイザーという博士です。で、この人の本は、日本でも手に入ってて、ですね、ソフトウェアテスト技法というやつと実践的ブラックボックステスト技法だったっけっていう2冊があって、両方とも日経 BB から出てますんで、コアなテスト技法を知りたいという方はぜひ見てみてください。で、もしくはですね、テスト技法を勉強しつつ夜不眠症に悩まされてるので寝てみたいという方はこの本を読むと5分で眠れるかもしれないんですけど、それぐらい理論的でしっかりした本です。私もしっかり勉強してのはおすすめしてるんですけども、その本を書いたバイザー博士がいくつかリアルタイムに特化したテストで、話をしてます。で、あと5分ぐらいかな、2分。じゃあ面白いところだけ紹介します。あとはですね、ご自宅に帰って、あ、3分だ、読んでみてください。ですね、面白いのはここですね、30ページにあるんですけども、早いチップを使った方が近道だったらそうしなさいっていう、何が言いたいかというと、なんか、ソフトウェアでだいたい不具合があった時とかはソフトウェアで吸収しなさい。なんでかというと、ハードウェアっていうのを一回作っちゃうと、回収したり変えたりするのにお金がかかったり、ロットごとに金かかるからソフトウェアでやりなさいって言われるんですけども、よくよく考えてみて、ソフトウェアで何かをさせるために工数が例えば100万円200万円の工数かかるんだったら、ひょっとしたらチップ変えた方が安い場合もあるかもしれないんですよね。ですので、私からすればソフトウェアなんで、ハードウェアさんの口車に乗せられてソフトウェアで一生懸命苦労するよりかは、よくよく考えてみるとハードで対処した方が安い時も多いはずなんですね。そういった時はハードで対応させなさいっていうのがここです。他にもですね、ここもあるんですけども、テストする側からの観点なんですけども、よく開発者の人間がリアルタイムなんだとか、これはハードリアルタイムなのからなかなかテストは難しいし、これは開発者がしなきゃいけないから独立したテストチームとかそういうのはいらないよとか、いろいろ言ってくる場合があるんだけど、でもそれが本当に妥当かどうかっていうのを考えてみましょうよってことなんですね。 で、大体、いろいろとどうのこうのっていうのは、面白いことに連中は性的動的テストであるストレステストを実施した時にも非現実的だってのたまうっていうのは、いろいろと普段からなんだかんだケチつける人間っていうのは何やってもケチつけるんで、そうじゃなくて自分の観点で正しいと思ったことをちゃんとしましょうねということで、ここで言ってる結論は、動的テストの前にすべきことはきっちり性的テストで潰そうよと。要は、開発者が自分がやるべきテストっていうのを自分のフェーズでやりきれずに、これはハードリアルタイムなんか実機つなげないと分かんないから動的テストでやりなさいねって本当に言ってたとしても、本当にそうなのかどうなのかっていうのをちゃんと見極めた上で、それぞれやるべき仕事をやりましょうということを言ってます。そんないろんなノウハウをバイザー博士は言ってますんで、他にも言ってますんで、これを、実際ですね、帰ってみて参考に見てみてください。で、最後にまとめに入ります。今日お話ししたお話の観点は3つでして、リアルタイムシステムの特徴を把握してテストをしましょうということと、テストを効率よくするための工夫っていうのを日々考えてみてくださいっていう話をしました。で、またテストに関わるエンジニアの育成っていうのは、ハード面もソフト面も両方からしてほしいということ、これはあんまりプレゼン資料の中では話さなかったんですけども、全体を通してシステムとして思考できる力っていうのがしっかり持ってないと、テストっていうのはなかなか厳しいですよと。で、そういう意味でもですね、いろんな観点でモデルも見なきゃいけないとか、分析しなきゃいけないってお話したと思うんですけども、そういった目を養うためにも、普段からですね、後輩の人たちに好奇心を植え付けてあげてください。で、そういう意味でも、あんまり同じことばっかりをですね、新人のうちっていうのは仕事を覚え、体に叩き込ませるうちに、ためにもこういうことをやるかもしれない、同じことばっかりっていうのもあるかもしれないけど、そうじゃなくて、テストに関してもいろんなテストを経験させてあげて、幅広い視点を持たせてあげてくださいっていうところでまとめたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
大西さん、ありがとうございました。質疑応答の時間がございます。ご質問等ある方いらっしゃいますでしょうか。多分、あ、じゃあお願いします。
お願いします。163ページのとこなんですが、
はい、
テスト実施を、
すいません、スライドで何ページになるでしょうか。
6ページです。
6ページ、これホームってどこだ。はい、
テスト実施を素人に任せられないとありますが、
はい、
これはリアルタイムシステムに限ったことなんでしょうか。
いえ、違います。というのもですね、普通 のエンタープライズ系でも何でもそうなんですけども、こうテストが素人やると、テスト項目に書いてることは見るんですけども、それ以外のことは全然見なかったりするんですね。で、本来の不具合っていうのはもちろんテスト項目から見つけるんですけど、それ以外の周りで起きていることっていうのを見なきゃいけないじゃないですか。そういった意味でも素人だけだと難しいよねっていう話を書いてます。
条件書を作る人と、あとテストを実際する作業をする人っていうのは分かれててもいいのかなっていう気もするんですけど、
はい、
大西さんのこれまでの業務ではどういった形を捉えてますでしょうか。
は
い、
ですね、確かにおっしゃる通り、日本では俗にテスターって言われる人たちは手を動かすだけじゃないですか。で、テスト設計するっていうのはまた別の人がいてテスト設計すると。で、ですね、単純に当たり前のことを目で確認していくっていうような単純なテストの場合だったら、それでもいいと思うんですね。で、そうではなくて、全体的に何かここの部分とここの部分も眺めていかないとテストできないだとか、ノウハウが必要なテスト項目になっちゃうと、これはオペレーター、よく言われるテスターさんに任せちゃうと絶対漏れが起きるんで、何をテストするのかっていうことによって、テストの専任者がテスト設計からテスト実施までやるべきなのか、それを分けてやるべきなのかっていうのを考えなきゃいけない、分けて考えなきゃいけないというふうに思ってます。で、答えになってますか。
はい、今おっしゃられたノウハウとおっしゃいましたけども、
はい、
それも条件書に記載されてないと、1回目やるとき、2回目やるとき、見るものっていうのが、
はい、
前見て今回見なかったっていうのが発生しちゃうと思うんで、
はい、
全部載せるべきかと思うんですね。で、載ってれば作業者にお願いできるのかなっていうふうに考えるんですけど、
ですね、確かに載けれる、全部載っけれるような類のテストだったら載っければ、もちろんそれは理想だと思うんです。 でそれはできるものは私もそうしてくださいと言ってるんですけども、実際問題ですね、コンシューマー製品で開発サイクルが早いものに関しては全てをテストコムに書かないっていう、書ききれないっていう場合がありますよね。でまたテストやりながら、じゃあ、他の競合他社の製品と比べて弱いところがないかどうか見てよなんていうような、贅沢を言うような PM さんもいたりするんで、そういった贅沢なテストをしようってする場合はこれは単純なオペレーターじゃ済まなくなるっていうような、そういう分け方になるかと思います。
はい、ありがとうございました。
他にご質問ありますでしょうか。
私の会社では、はい、テストプロセスが終わって成果物としてはテスト使用書というか、まあ、丸×がついたようなテスト結果表みたいなのがあるんですけれども、はい、まあ、それは全部自然言語でこう文章で書いた、何をしたらこうなるで結果丸か×かっていうような表なんですけれども、まあ、今の話だと、まあ、それだけじゃ済まなくてその状態遷移図が使われたりすると思うんですけれども、はい、その辺そのテストプロセスの成果物としてはやっぱりいろんなものが出てくるんですかね。
そうですね、テストプロセスの成果物としては今テスト使用書ってことをおっしゃったと思うんですけど、それ以外にチェックリストそのものがテストの成果物になったりとか、で状態遷移図とか状態遷移表を使ってテスト項目まで、まあ、なかなか全部ブレイクダウンで書ききれない場合あるじゃないですか、時間的制約があって、その場合のテストの、成果としてはじゃあマーカーで全部チェックしたものをテストの成果にしましょうなんていう形に場合によってはしてもいいと思うんですね。一番大事なのはテストすべきところで漏れがあったり抜けがあったりしないことで抑えるべきところが重要なので、形はどうあれやったことの成果っていうのが残ってればいいというふうに思います。
分かりました。
他にございますでしょうか。大西さんは最近転職されてこれからコンサルティング料が高くなると思うのですね、この場だと無料ですので、休憩時間もありますので、まあ、質問とあれば大西さんの方にお願いします。